はい、こんばんは。オープン礼拝にようこそ。オンラインの人もようこそ。やっほー。こんばんは。朝のメッセージ聞かれた人はいますでしょうか。聞かれた人が多いと思いますけども、朝のメッセージで今日はすごく心に残ったのがあります。それは神様が、私たちの感情がどんな状態であっても神様は神様の計画を成すという言葉がすごく印象に残ってます。なので私今結構緊張してるんですけど、もう神様の技がなると思い任せていきたいと思います。それでは今日は、1曲目がまず全ての悲しみという賛美をしていきます。そして2曲目は久しぶりの曲なんですけれども、強くあれ大きくあれという曲を賛美していきます。でこちら の賛美、なんかなぜこれを選んだのかと言いますと、すごく大きくあれ強くあれと言いながらめめしいメロディーと私は以前から感じていて、それがすごく、でもめめしいけれどもそこに強さがある、強くあれ大きくあれと言われるという点がすごく気に入りまして、今回のメッセージの内容とガチッとはまりまして選曲させていただきました。それではまず1曲目から賛美していきましょう。すべての悲しみを賛美します。ご無理でない方はお立ちください。
Coming
ください。メッセージの前にお祈りをします。天にいらっしゃる父なる神様、今日もここで礼拝することできますことをありがとうございます。今語られるメッセージに心を開いて私たち聞くことができますように、あなたが共にいてくださいますようにどうぞお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。改めまして土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。ここに集まってくださっているお一人お一人、そしてライブ配信で参加してくださっているお一人お一人を心から歓迎し祝福したいと思います。昨日はですね、土浦恵み教会附属マナーイジェンの運動会が行われまして、子どもたちがですね本当にその小さな体をもう元気いっぱいに躍動する姿を見せてくれました。今日はですね青年会でミニ運動会をやりました。結構ですね最初はゲームみたいな感じだったんですけども、だんだんこうハードになっていってですね、最後は命がけとまではいかないんですけれども、ちょっと危ない、こう大丈夫かなと思えるような、本当に見ててドキドキするような運動会でしたけれども、青年たちも、とってもいい汗をかいたのではないかなと思います。皆さんは、この秋をどんなふうにして過ごされているでしょうか。今日もサムエル記を続けて読んでいきます。今晩取り上げるのはハンナの祈りについてであります。祈りとは、スマホのようなものである、ある人が言った言葉なんですね。スマホというのは電話をかけることもできるし、それからメールや LINE を送ることもできます。私たちも祈りによって神様との会話が可能となります。時にはお願い事を託すようなメールのようであり、そして時には神様との会話を楽しむ時間、そのようにして私たちは神様とつながることができます。それが祈りというものであるわけです。今晩はですねハンナという人の祈りを通して、ご一緒に、改めて祈りとは何であるのかということを考えていきたいと思っています。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は、旧約聖書第一サムエル記の一章を開いて読んでいきたいと思います。旧約聖書の第一サムエル記の第一章9節から読んでいきます。聖書をお持ちの方はですねぜひ開いてみてください。お持ちでない方はスクリーンをご覧いただければなと思います。第一サムエル記の一章9節から19節まで、それではお読みいたします。シロでの飲食が終わったあと、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時祭司エリは主の神殿の門柱のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。 私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。先週に続けて悲しみの人ハンナの姿を見ていこうと思います。エルカナの妻ハンナには子供がおらず、それが深い悲しみの原因となっていました。エルカナの家族が主の神殿で捧げた礼拝、生贄をほふり、それを主の前に捧げていく、その生贄をエルカナたちも食べて味わう。ただしハンナだけは悲しみのあまりその食事も取れずに、もうただひたすら涙を流すばかりであった。そのハンナが礼拝の後一人立ち上がり、そして再び神殿に向かって祈りを捧げるのです。その傍らには祭司エリの姿がありました。祭司エリはじっとハンナの祈る様子を伺っていたとあります。心に強い痛みを覚えながら、ハンナの祈りは深く、そして激しいものとなっていきます。祈りとは悲しみの時も喜びの時も捧げられるもの。ハンナの祈りの姿からそのようなことを強く思わせられます。皆さんは喜びの時、そして悲しみの時に祈っているでしょうか。大きな喜びの時、あるいは深い悲しみの時、私たちはもしかしたら祈ることを忘れがちになっているかもしれません。物事がうまくいった時に、大きな喜びを味わっている時、そんな時にもしかしたら感謝の祈りを忘れてしまう、そんなことがある。同じようにあまりにも深い悲しみに陥る時に、祈ることも、そして主を見上げることもできなくなる。けれどもハンナは祈りました。長く続く悲しみの中、それでも彼女は主の神殿へと足を運び、そこで激しく泣きながら祈ったのです。11節をご覧ください。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナの真剣な祈りです。願うだけの一方通行ではない、心からの真剣な祈りです。その内容は主への誓願、誓いの言葉を含むものでした。もしも主が男の子をこの私に授けてくださるのならば、その子を主にお捧げします、主にお返しします。頭にカミソリを当てないというのは、それは誓願を立てるための誓いの印であります。主が与えてくださるのなら、その子はもはや私のものではない、主の子供である、神の子供である。ハンナの祈りは深い悲しみに突き動かされたものでした。そして激しい祈りでした。しかしその祈りは決して感情に流されたものではなかった。主の前に誓いを立てる祈り、主によって与えられたものを主のために捧げる祈りでした。祈りとは何か、改めて私たちはこのハンナの祈りから学ぶことができるのだと思います。 与えられることを求める祈り、願いが叶えられる祈り。でもハンナの祈りはそこで終わりませんでした。与えられたものを主に捧げられる、叶えられた祈りに応答していく。祈りが答えられて、それで終わりではない。祈りが答えられたものとして自らもまた主に答えるものとなっていく。祈りというのは一方通行ではありません。そのことに目が開かれていく、そんなハンナの祈りです。ハンナの祈りが教えていることを私たち自らに当てはめてみます。私たちは主に与えられたたくさんの恵みを覚えて喜ぶことができる、感謝することができる。けれどもそれで終わりではないのです。主に与えられたものとして主に捧げるものとなっていく。それは私たちの人生の中でもできることではないでしょうか。私たちは進学、就職、結婚のために祈ります。まだ手にしていないものを求め、まだ叶えられてない必要を覚え、そのために真剣に祈ります。学校に合格する、就職先が決まる、結婚に導かれる。しかしそれで終わりではない。主に与えられたものとして主に与えていく、主にお捧げしていく、そんな生き方がある。それはハンナが与えてくれる信仰のチャレンジでもあるのです。祈りというのは神様とそしてこの私をつなぐもの。祈りを通して主に近づく、祈りを通して主と交わる、祈りを通して主のものとなっていく。ハンナの祈りがそのようなことを教えてくれているような気がしてならないのです。皆さんはいかがでしょうか。続けてハンナの祈りを見ていきましょう。ハンナの祈りは神様との一対一の祈りでした。けれどもハンナには祈りの助け手が与えられたというのです。12節と13節。ハンナが主の前で長く祈ってる間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。ハンナはたった一人神殿の中で神殿に向かって祈っていました。神殿といってもまだソロモン王が建てたあのエルサレム神殿はこの当時はありませんでした。イスラエル民族は出エジプト以来幕屋と呼ばれる天幕を使った礼拝場所を作り、それを用いてきました。皆さんはですね、モンゴルで今も使われているゲルと呼ばれる天幕式の住居をご存知だと思います。まあ、日本で言えばですね、被災地に作られるあの大型の自衛隊が作ってくれるですね、大型のテントのようなものを想像していただくと分かりやすいかなと思います。ソロモン王がエルサレムに神殿を建てるまではシロという場所に幕屋が作られ、そこが主を礼拝する場所、神殿として用いられていたのです。もちろん神殿ですからそこには祭司がいました。祭司による礼拝がこの時代すでに行われていました。捧げ物を捧げ、祈りを捧げ、そして祭司がそれを導くわけです。エルカナの家族は毎年このシロという町にやってきて、そこにある神殿の前で礼拝を捧げていました。それは生贄と祈りを捧げるためだったのです。ハンナもそしてエルカナの家族とともにこの礼拝を捧げていました。しかし祭司エリが不思議に思ったのは、この時ハンナがたった一人で祈っていたということにあります。エルカナの家族の礼拝はもうすでに終わっていたのです。捧げ物を捧げ、祈りを捧げ、そして礼拝の食事ももう済ませていました。それなのにまだハンナが神殿にいる、しかも一人でそこにいる。エルカナも家族ももうそこにはいません。祭司エリは本当に不思議に思い、 じっとそのハンナを観察してみる。唇は確かに動いている。でも言葉は聞こえてこない。長らく動かないままそこにずっと一人でいた。結果的にハンナは酔っているに違いない。礼拝の食事を食べ、そして酒を酌み交わしていた。それできっと酔ってるに違いないと誤解されてしまう。祭司エリはそうに違いないと思い込んだのです。しかしこの誤解がハンナと祭司エリの出会いとなっていくのです。祈りが人と人とを結び合わせるものとなっていく。ハンナが捧げた長い祈りの後でついに祭司エリが口を開いて、そして言うのです。14節から16節。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。ハンナは自分が主の前に心を注ぎ出して祈っていたのだと言います。募る憂いと苛立ちに押し出されて、そして祈っていたのだと言います。ハンナはこの時子供が与えられないといったことは一言も言っていません。子供がいないことの悲しみをこまごまと説明したわけではありません。でもハンナの悲しみと苦悩は祭司エリに十分伝わったのではないでしょうか。そして祭司エリはハンナと全く反対の悩みを抱えていたのです。祭司エリの悩みは実は子供がいることの悩みであり悲しみでした。祭司エリにはこの時すでに息子たちがいました。いたのだけれども彼らは祭司職にふさわしくない、実にわがままで自己中心的な生き方をしていた。子供のことで親が悩む、それは時代や場所を問いません。誰もが子供のことで祈らされる。子供がいない悲しみを持つ女性と、そして子供がいる悩みを持つ祭司。でもそんな二人がこのようにして出会ったのです。そしてこの出会いはここだけで終わるものではありませんでした。ハンナは子供が与えられたのならばその子を主にお捧げすると言いました。自分のものではなくて主のものにすると祈りました。そして今目の前にその子供を託すことのできる、そんな存在が現れたのです。エリがハンナに声をかけたのは誤解から始まったことでした。ハンナをよこしまな女だと思い込んでいたエリが彼女に声をかける。でも実は祭司エリの方がよこしまな息子たちのことで悩んでいた。そんな二人が出会って、やがてサムエルが生まれてくる。ハンナはその息子サムエルをエリに託すようになっていく。そしてエリはこの時ハンナのために取りなし、そして祈るのです。17節。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。ハンナは孤独な祈りを捧げていました。一人で悲しみを背負い、憂いと苛立ちに取り囲まれながら祈る人でした。しかし神様はハンナのために祭司エリという取りなし手を与えてくださったのです。皆さんは祈りを誰かと共有したことがあるでしょうか。自分の祈りのために取りなしてくれる人が誰かいるでしょうか。ハンナは祭司エリと祈りを分かち合いました。自分だけでは抱えきれない重荷を祭司に伝えました。 その結果ハンナは特別な取り扱いを受けることになるのです。18節、彼女は箸ためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。自分一人では祈れない祈りを誰かと分かっちゃう、誰かに祈ってもらう、そしてそのことのゆえにハンナに大きな変化が生じたのです。食べることのできなかった食事を口にすることができる。いや、それだけではない。ハンナの顔はもはや以前のようではなかったと書かれている。顔というのはですね、実にいろんなものを映し出すことができるものです。顔色、顔の表情、いろんなものが顔に現れてくるものです。心が暗ければ顔も暗くなる。心に平安があればそれが顔にも現れてくる。祭司エリとの出会いがハンナを今大きく変え始めようとしています。いや、ハンナはもう変えられたのです。彼女の心が変えられ、彼女の顔に出るものが変えられたのです。祭司エリの言葉が彼女の内面を取り扱っていきます。彼女の心の内側を取り扱っていきます。その言葉を聞いた。そしてハンナは確かに変えられていった。皆さん、ここで私たちは事実確認をしたいと思います。ハンナの祈りはもう叶えられたのでしょうか。ハンナが強く願い続けた子供はもうすでに与えられたのでしょうか。いいえ、まだです。祈りの答えはまだ先の話。でもハンナの内側に何かが起こりました。これまでになかった変化がハンナのうちにもたらされました。私たちはここでも祈りについて教えられるのです。祈りとは祈りの答えを、結果をもたらすだけではない。祈りとは祈る人自身を変えていくことができる。祈る人が主の取り扱いを受けることができるということです。私たちはもしかしたら祈りの結果だけにとらわれているのかもしれません。祈りが応えられる、願いが叶えられる、神様の不思議な力がそこに表されるけれども、祈りは結果が全てではないのです。祈りとは祈る人をも神の前に差し出すことになります。祈りの課題が取り扱われるだけではない。祈る人そのものが神の取り扱いを受けていく、神に養われ、神に導かれ、そして神に変えられていくのです。もし祈りの結果だけが全てだとしたら、私たちは信仰を失うことになるかもしれません。なぜならば祈りというのは叶えられる時もあれば叶えられない時もあるからです。祈りがすぐに答えられる時もあればそうではない時もあるからです。祈りの答えがいつ与えられるのか私たちには分かりませんけれども、祈りによって私自身が変えられていく、成長していく、そのようなことが確かに起こるのです。ハンナの祈りは私たちにそのようなことを指し示してくれているのです。19節、彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。主は彼女に心を留められたのです。もっと早くそうしてくれたのなら、ハンナだけではない、誰もがそう思うところかもしれませんけれども、これが神の最善のタイミングなのです。主によってハンナの胎が閉ざされていた。主によってハンナに子供が与えられなかった。聖書はそういうのです。それゆえにハンナは本当に長らく 待たされました。悲しみと苛立ちの日々を味わうことになりました。でもこれが神の時であるのです。私たちは自分の感覚でもっと早くもっと早くと願うかもしれない。しかし神様は時を備えるお方です。最善のタイミングを知っているお方です。だからこそハンナは神の時を待たなくてはならなかったのです。神の時が訪れるまで待つことが必要です。待っている間に主の取り扱いを受けることが必要です。ハンナが涙を流すことで、またハンナが怒りに包まれることで、彼女は主の取り扱いを受けました。子供が与えられる、子供が誕生する、それだけでは終わらない。子供を主に捧げていく、主のものとしていく、ハンナの献身がそこで生まれたのです。私たちは今日の聖書箇所から確かに教えられるのです。祈りとはプロセスであると。もし結果が全てであるとしたら、祈りというのは誰に向かっても良いことになるでしょう。答えられることが全てであるとしたら、祈る対象はどうでもいいことになるのです。しかし祈りはプロセスです。過程です。祈る中で、答えを待つ中で、私と主の関係が取り扱われていく、私自身が取り扱われていく、私が変えられていく。そのために私たちは主なる神に対して祈るのです。エルカナの家族も、またハンナも主に礼拝を捧げました。毎年のようにシロの神殿にやってきては礼拝を捧げました、祈りを捧げました。けれども神様はそれ以上のものを求めておられたのです。ハンナは自らを捧げました。生まれてくる我が子も捧げました。そのようなハンナに神様は心を止められたというのです。私たちもまた主を礼拝します。主に祈りを捧げ、賛美を捧げます。しかし主はそれ以上のものを私たちに求めておられるのかもしれません。祈りが答えられない時が確かにあります。どんなに祈っても答えられない祈りがあります。悲しみに襲われ、苦しみに責められる時があります。なぜなのか、どうしてなのか、そんな思いで祈ることも確かにあるでしょう。でもそのプロセスを通して主は私自身を変えていかれる。祈りが答えられる時も答えられない時も主の取り扱いは続いている。主の力が私のうちに働いている。だから辛い時でも倒れる時でも私たちは希望を持って主を賛美することができるのです。主に信頼して祈ることができるのです。どんな時でも主を信じて褒め歌を歌う、賛美する、礼拝していく。祈りの答えがたとえ丸であれ罰であれ、主を礼拝し続けるのです。それは祈りによって私と神様との関係が深められていくから、神様を信頼する者へと変えられていくから。だからどんな時も祈るのです、賛美するのです、礼拝するのです。そして神様に希望を持ち続けるのです。預言者サムエルはこのような女性から生まれてくることになるのです。ハンナは我が子を求めていました。新しい命が与えられることを心待ちにしていました。そしてサムエルの誕生がどうしても必要でした。しかし神様から見るのならば、サムエルがハンナを必要としていたのです。自らを捧げ、我が子を捧げるハンナの信仰、時代を変え新しい王国を生み出していく信仰、そのような信仰が必要でした。求められていました。そしてサムエルはそのような母親から生まれてくることが求められていたのです。 神の御業を待ち望んでいたハンナ、しかし実は神様の方がハンナのような女性を、ハンナのような信仰を探しておられたのです。結論を言います。今日の結論です。神様はあなたのことを探しておられます。あなたの信仰を必要としています。あなたを通して主の御業を行い、主の栄光を表すことを願っておられます。あなたが神様を礼拝することを通して神に近づくものとなっていく。あなたが賛美を捧げることによって主と交わるものとなっていく。あなたが祈ることによって主に変えられていくものとなっていく。私たちが住む今のこの世界は混乱しています。本当に絶望的な状況があちこちに見られます。これからどうなっていくんだろうか、この時代は一体どんなふうになってしまうんだろうか、不安がよぎってきます。そのような世界にあって主はあなたを必要としています。あなたによって世界を変えたいと願っておられます。そんなことができるんだろうか、私にそんな力があるんだろうか、誰もがそう思うに違いありません。ハンナもまた同じようなことを考えていました。子供のいない私に一体何ができるんだろうか、こんな私に一体何ができるんだろうか。しかし主はハンナから始めて新しい時代を作り上げていかれました。ハンナを通して世界を変える働きを確かに遂行していかれました。主が心に留められたのはハンナでした。そして主はあなたにも心を留めておられます。あなたの信仰が、そしてあなたの献身が世界を変えていく、そのことを主は期待している、主は待ち望んでいるのです。これからも私たちは信仰のプロセスを歩んでいきたいと思います。主と共に歩む中で教えられること、与えられるものに期待していきたいと思うのです。今ここにいらっしゃるお一人お一人がそのような主の取り扱いを受けること、そのことを本当に心から願っています。お祈りをさせていただきます。彼女は、はしためがあなたのご厚意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。神様、ハンナの祈りを通して今晩もさまざまなことをあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。ハンナは長らく悲しみと苛立ちの中に置かれていました。それでも彼女は祈ることをやめませんでした。そしてついに神の時が訪れました。祭司エリとの出会いに導かれ、そして神の取り扱いを受けるに至りました。祈りの答えが出るのはまだ先の話です。しかしその前に主がハンナを変えてくださいました。どれだけ長く祈ったのかではなく、何回祈りが叶えられたのかでもない、祈りを通して主に出会い、主と交わり、主に変えられていく、そのプロセスが私たちの信仰を成長させていきます。ハンナは偉大な預言者サムエルの母親となっていきます。しかしそれに先駆けて、あなたはハンナを偉大な祈りの人、信仰の人としてくださいました。神様は私たちのことをも求めておられます。悲しみの中で、苛立ちの中で、それでも主に求め、主に祈り続ける信仰者を求めておられます。そしてハンナを用いて新しい時代を作り上げていったように、あなたは私たち一人一人を用いてこの世界を変えたいと願っておられます。こんな時代だからこそ主は求めておられます。こんな世界にこそ主が求めておられる信仰者が必要なのです。 神様、今日も私たちは祈りを通して、また礼拝を通してあなたの御声を聞いていきます。どうか主の期待に応え、主と共に立ち上がる信仰者をこれからも起こしていってくださいますように。いつでも私たちの祈りを聞かれる主、いつでも私たちの賛美を喜ばれる主、いつでも私たちの礼拝を祝福してくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として夜も昼もを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
Thank you.
ープン礼拝の最後の賛美で希望の歌を賛美していきたいと思います。これにてオープン礼拝を終わりたいと思います。皆さんも良い1週間をお過ごしください。